はい、シネマアクティフ東京支部の音声配信です。私は松です。ゲストにこの方に来ていただいております。
シネマアクティフ名古屋支部のトゲイです。よろしくお願いします。
お願いします。では今日はゴヤの名画と優しい泥棒について話したいと思います。で、この映画は2020年制作のイギリス映画で95分です。G ですね。
はい。
現在はザ・デュークですね。監督がロジャー・ミッシェルで、脚本がリチャード・ビーン、クライブ・コールマンの二人ですね。
うん。
で、映画 .com の説明を読むと、1961年に実際に起こったゴヤの名画盗難事件の知られざる真相を描いたドラマ。
うん。
っていうことですかね。そっか。このロジャー・ミッシェルってノッティングヒルの恋人の監督なんだ。
はい。
そっか。しかも、この本作が遺作らしいですね。
ああ、そうなんですね。うん。
ミッティングヒルの恋人はかなり好きですね。
すいません、見てないです。
はいはい、いや、全然。はい。
いつ頃の作品ですか？
いや、まあ、10年ぐらい前じゃないですか。
あ、それぐらいです。
うん。いつだろう。そんなもん、99年のイギリスで。20年以上前。
10年じゃなかったですね。
10年じゃない。ジュリア・ロバーツとヒュー・グラントの。
ああ、そうなんだ。ああ、はいはいはい。
うん、で、そうか、この感想をおとけさん。
はい。
からお願いします。
はい。かなり面白かったですね。
お
ー。はい。結構泣きました。
おー。
はい。これは、まあ、見れたら見ようかなって思ったところなんですけど、
はい、
まあ、松さんが先に見られてて、
はい。
まあ、面白かったということを、
はい。
聞いて、
は
い、
うん。
まあ、見たというところもありますけど、
はい。
良かったですね。
はい。
で、まあ良かった点は4つぐらいあって、まずは、1つ目としては、まあこれが実話っていうのはやっぱすごいなっていう思いましたね。まあすごいし、なんというか、まあいい話だなってすごい単純に思ってしまって、
うん。
まあだから、まあ感動というかね、そういうところはありましたね。はい。で、2点目としては、まあ、このお話について実は僕はそもそも知らなかったのはあるので、
はい。
まあ、映画を見てて予想もしない展開になったっていうところは、
うん。
面白かった、良かったですね。
うん。
で、まあ、実話だっていうこともあるんで、まあ、ネタバレありでいきますけども、
はい。
まあ、盗んだのが息子だったっていうのは全然もう最後までわからなかったので、
うん。
知らされるまで。あ、そうかっていうふうに。そこは良かったですね、うん。で、あとは、まあ、これは別に予想もしなかったってことではないんですけど、その、まあ、結局、この盗んだ絵がどうなるのか、まあ、捕まるのかとか、うん、お金を取れるのかどうかみたいなところなんですけど、
はい。
まあ、それも一つの軸ではあるんですけど、もう一つは、まあ、ちょっと遠回りになるんですけど、まあ、家族というか、まあ、夫婦というかね、が、まあ、分かり合えるというか、まあ、円満になるというような話で、に収まって、そこも良い話だったなっていうふうに思いました。
うん、
はい。それから三つ目としては、主人公のケンプトンですか。
うん、
おじいさんですね。おじいさんって言っていいのかな。まあ、まあまあ年だと思うんですけど、のキャラクターがすごい良かったなっていうふうに思いましたね。
うん、
まあまあ、なんていうかな、こうなんかすごい優秀とかいう感じでもないんですけど、
はい。
まあまあすごい口が達者で、
うん。
まあ、ろくでもないことばっかり言ってるみたいな感じには奥さんに思われてるんですけど、
うん。
まあただ正義感がすごい強くて、
うん。
まあ人がいいなっていうところですよね。
うん。
うん、特にパン屋で、まあ、働いてるシーンがちょっとあるんですけど、まあそこで、うん、パキスタン人ですよね。多分パキ野郎みたいな風にこう差別されてる青年がいて、
うん、
まあそれをかばうというかね、
うん、
雇用主に立てつくみたいなところ、
うん、
まあ、結局首にされちゃうんですけど、
はい、
まあそういうところとかすごい、まあいいなっていう風に思いましたし、うん、でまあこれはもう一点目の良かった点につながるんですけど、そういうこう社会のこう不正義みたいなものに対して、
うん、
こう暴力で対抗してないっていうところが、
うん、
まあ、この映画通していいところだなっていうふうに思いました。
うん、
まあ、 一つはその、例えばね、こういう、今お話したいのそのパン屋の、
うん、
パンの工場ですね、の、雇用主みたいな、その、クソ野郎みたいなやつが出てきたときに、ぶん殴るっていうのも一つの手ですけど、
うん、
まあそうじゃない、なくてっていうところですよね。
うん、
まあまあ、その、あの、雇用主に対しては特に何もその後したっていうわけではないですけど、
うん、
あの、まあ、大きい話で言えば、まあ、その、老人というかその、受信料を払えない人たちのために、テレビを無料で、うん、見れるように しろっていうところとかですよね。
うん、
まあ、それに対して、このおじさんが やってきたことみたいなのが、なんか、こう、まあ、暴力みたいなものに訴えるんではなくて、そういう方法で、まあ、解決したというか、なんか、こう、抵抗したみたいなところはすごくいい話だなっていうふうに思いましたね。
うん、
はい。そんなところですかね。
はい。
はい。
ありがとうございます。まあ僕も、あの、さっきおとけさんがおっしゃったように、
はい。
すごい良かったから、
うん。
あの、まあ、紹介したというか、まあ、
はい。
面白かったですよっていう話をしたんですけど、はい。はい、まあ、とても良かったですね。
うん。
僕も、ちょっといいところどころ泣いちゃいましたね。
うん。
特にあの、裁判の、
はい。
あの、なんか隣人も自分であるし、うん、はいはい、自分は隣人であるみたいな風にしろみたいな、
はい、
考えた方がいいみたいなとこあったじゃないですか。まあ、あれは本当あの時、あの話をした時にすごい感動したし、
うんうん、あの法廷シーンすごい良かったですよね。
うん、今だからこそそれ、その言葉ってすごい大事というか、
うんうんうん、
その、まあ、ウクライナとかの問題に限らず、
うんうん、
なんかアメリカで、その、結構対立が、まあ、
はいはい、
あるじゃないですか。うん、二項対立というか。うんうん、まあ、それにも通じるというか、そういうなんか思想とか関係なく、
うんうん、
まあ、隣人を愛するというか。
そうですね。私は、ごめんなさい、うん。私はあなた、あなたは私みたいなことを言ってましたね。
うんうん、そういうの、今だからこそすごい身に染みるなっていう。
はい、はい、
はい。僕もあの、息子が撮ったっていうのも分かんなかったし、途中なんかネタバラシみたいにしてんの、はい、これそういうことにしようとしてるのかなって。
うんうん、かばうために、あ、はい、かばうために、かばうためにですかね、うんうん。
はい。っていう思ったほどで、はい、ああ、そう、本当そういう話なんだっていうか、
うんうん、
それがすごいびっくりしたから、はい、余計なんかこう、評価があるというか。
そうですね。
しかもまあ、だから息子を結局かばってるわけじゃないですか、お父さん。
うんうんうん、
そこもなんか、すごいなっていうか、まあ、当たり前のように自分が出ていって。
うんうんうん。
捕まるみたいなのも、
はい、
とてもいいですし、はい、まあ主人公のその、良き隣人であるっていうところを、ちゃんと理解した陪審員の人たちも、
うん、
粋だなと思いましたし、
ね、はいはい。まあ、あんだけ、ね、熱弁っていうかね、素晴らしい答弁されると、うん、まあ、まあ無罪になるかなっていう感じですよね。
うん。は、う、じ、ん、めなんかあの、まあちょっと話それますけど、
はい、
裁判で、弁護側の人全然質問しなかったんですけど、
はい、
あれはどういうことなんだろうなっていうのはちょっと、
うん、
分かんなかったですけどね。
反対尋問みたいなことっていうかね、
は
い。
全くしなかったです。
まあ、事実は全部その通りですみたいなことなんですかね。まあ、こう、特に付け加えることはないし、反論するようなこともないみたいなことなんですかね。うん。
でもなんかちょっとそれ職務放棄なんじゃないかって気もするんですけど。
諦めてんのかみたいなふうにね、言われてましたもんね、うんうん。
で、そうですね。なんか、調べたら、あれ14万ポンドって、
うん、
当時だと1億4千万円なんですけど、
は
いはい、うん、多分、当時って今と10倍ぐらい物価が違うから、
あ、
多分14億円ぐらい。
あ、そうか。だいぶ昔の話ですもんね。
1960年代なんで。
うんうん、
でも、ゴヤの絵を今だったら14億円で多分絶対買えないと思うんですけど。
あ、もっと高いですか。
はい。まあ、14億円と考えると、うん、まあ、それを税金で払うって言うと嫌だって思う人がいるかもしれないですね。
はいはいは
い、うん、で、まあ、あの、出てきた絵、映画の中で出てきた絵は、うん、確かにあんまりいい感じには見えないんですけど、
はいはい、
でもゴヤってすごい画家なんで、
はいはいはい、
ちょっとそこは、僕はちょっとゴヤを馬鹿にしないでほしいなっていうのはあったんですけどね。
あの、
うん、原田マハさんって知ってます？
はいはいはい。
キネマの神様。うんうん、とか、ソウルの夫っていうのが最近映画化されてますけど、うん、はいはい、まあ元々その、はい、うん、絵画の小説を書いてる人なんですけど、うんうん、原田マハさんって別に本名じゃなくて、
はい、
マハっていう名前は、ゴヤの名画で、名画っていうか、ゴヤの作品の中で、着衣のマハっていうのと、裸のマハっていう作品があるんですね。同じような構図なんですけど、
うんうん、
あの、服を着てるマハと、裸のになってるマハっていう、絵があって、まあ、多分ゴヤの中でもかなり有名な方なんですけど、
はいはい、
そこから撮ってるんですよね。
うんうん、
原田さんは、だから、まあ、絵画好きというか、まあ、ほぼ専門家みたいなところなんで、はい。まあ、スペインの宮廷画家なんですけど、
うん、
僕は結構好きな人ですね、画家ですね。うん
うん、まあ、今回、あの作品しか出てきてない、
うん。
ですよね、多分。
はい。
まあ、っていうのも余計に、
うん。まあまあ。
ですよね。他の絵画が出てこないですもんね、ほとんど。
うん。うん、まあ、そこは別に論点じゃないからいいんですけど。
まあまあまあ、はい。
はい。
誤解をちょっと招きかねないというね。
うん。
うん。
で、それも含めてなんですけど、
はい。
まあ確かに税金で、
うん、
その、買うのはどうなんだっていうことはあるんですけど、
うん、
でも結構文化って税金払って守ってあげなきゃいけない部分もあるとは思うんですね。
はいはい。
まああの絵自身はその海外に流出しようとしたから、
うん、
それを防ぐためにイギリス政府が買い取ったっていう経緯だったと思うんですけど、一般的には、例えば日本の国立西洋美術館っていう美術館があるんですけど、
はい、
上野に。それはその、今、川崎重工っていう会社があるんですけど、
うん、
それのその元創始者というか、それ松方コレクションっていう、松方さんが集めたコレクションを、
うん、
まあ、展示したのが始まりなんですね、国立西洋美術館で、はいはい。建物も松方さんが多分、呼んで作ったんですけど、ルーコルビジェっていう、だったと思うんですけど、違うかな？違かったらちょっと申し訳ないですけど、
はい、
まあ有名な人に作ってもらったんですね。
はいはい。
だから前は財閥のすごい人が主導してやったやつで、国に主導ではないんですよ。で、大原美術館って岡山にある美術館も、
はい、
大原っていう名前がついてるように、大原一族みたいな、大原孫三郎っていう人が、前は集めた絵を展示してるんですね。で、彼らは、その、自分は金持ちだから、集めてる部分もあるんですけど、
はい、
松方さんなんかは、その、日本の画家に、
うん、
その、他の国の、例えば印象派だったりとか、
うんうん、
そういう絵を見せてあげ、実際見せてあげたいっていうのがあって、
うんうん、
だ当時はその海外旅行とか行けないから、
あそうですね、うん。
それもあって自分が買ったものを展示してみんなに見てもらいたいっていう気持ちがあって作ったような、
うんうん
うん、まあ、経緯があるわけですよ。でまあ日本の場合はそういう人たちのおかげでそういうふうにいい絵があるんですけど、うん、でも本来もしそういう人がいなかったら国がやるべき、まあ、文化事業ではあると思うんですね。まあ
なるほどね。
どこまでやるかっていう問題はもちろんあるとは思うんですけど、
うんうんうん、
でもまあ絵も文化だし映画も文化だしっていうことを考えると、その何でしたっけ橋本知事が大阪知事だった時に、うん、
はいはい。
なんか文化を守るお金なんかもったいないみたいな感じだったじゃないですか。
ああ、なこと言ってましたね、
うんうん。はい。でも僕はそうじゃないなとは思うんですね。すべてその利益とかそういうだけじゃなくて、
うんうん、
まあ文化芸術を守ることも、
うん、
程度の問題はもちろんあるんですけど、
うんうん、
重要だとかなり思っているので、
うん、
でそこは、うん、まあ、複雑だなっていうのを思い出してきました、うん、
この動機としてはね。
はい。はい。
まあ、たまたま、そのニュースが目に入ったというかね、金額が大きかったっていうのはあるんでしょうけどね。
うん。うん、まあ、これはそのギャグではないけど、
はい、
まあ、まあ、現実だし、まあ、
はい、
ちょっとコメディ的なところもあるから、別にそうなんかこれを深く問題視してるわけじゃないですけど、うんうん、
はいはい。
でもそこはちょっと引っかかるというか。
なるほど。
うん、はい。僕は絵画が好きなので、
はいはい。
まあでも、何百億円とかそれでお金かけられたらちょっとそれでも引きますけどね、うん、国に。うん
まあそうですね。難しいとこですよね。
うん、
まあ結局政府がどこにお金を使うかっていうところなので、
はい
うん、そういう公共放送のために使うのか、
はい、
今目の前にあるそのゴヤの絵に使うのかっていうところでしょうね。うんうん、
だからゴヤの絵を批判するよりも、公共放送に金を出さなかったっていうことを批判すべきで、
うんうん、そうですね。
ゴヤに使うなよっていうのは、 なんか日本でもよくある議論じゃないですか、
うんうん。
こっちに金使うならこれに使えよっていう。
うんうん、
まあもちろんそれはある意味側面はそうなんですけど、
うんうん、
でも、こっちに使ったところでこっちにも使えるっていう概念考え方もあるから。
もちろん。
それは、うん。
うん、
どうなんだろうなって思いますね。
はい。
で、まあイギリスも日本と同じように、日本でも NHK の料金の問題って結構あるじゃないですか。
はい。そう、もろ、あ、これ NHK の話でなって思いましたね。
なんか似てるなっていうのはすごい。なんか最近も、あの、ネットフリックスの、
はい。
倍の値段かかるっていう。
はい、ああ、まあそうでしょうね。そうですね。うんうん。
なんかもったいないというか。
うん。まあ、何でしたっけ。ドンキホーテで売ってるんですよね。NHK が映らないテレビ。
ああ、そう、みた
いな。らしいですね。
なんかネットしか映んないテレビもなんか今、出てるらしい
ですね。うん、てか、まあ、モニター
思い出す。確かに。
まあ、そういう意味では僕、あの、タイムリーですけど。
はい。
あの、まあ、NHK が公共放送だってことになってますけど。
はい。
まあ、公共放送の役割全然果たしてないなと思ったので。
うん。
僕、あの、ケーブルテレビなんですけど、うちは。
はい。
ケーブルテレビの、まあ、ネットと電話とテレビのセットなんですけど。
うん、
テレビだけもう外して。
はいはい。
はい。もう NHK も解約の申し込みをこの間したとこです。
あ、そういうのできるんですか？テレビだけ外
す。だから、ネットと電話の、あの、契約だけにしました。
ああ、はい。あ、じゃあもうケーブルテレビ自身も見えないってことですか？
他の番組。見れないです。見れないです。はい。
地上波だけじゃなくて。
はい。
ああ、そうなんですね。へえ。
まあ、あの、実家には、実家は、普通に、NHK がかかるので。
うん。
まあ、見たかったら、そこで見るぐらいのことですけど。
ああ。はい。え、それで解約したらもう払いたくないんで払いませんみたいなんて言えるんですか？
あ、一応理由は伝えましたけど、こうこうこれで。
はい。
もう、
止めてくれたんですか？
見えなく、あ、まだですね。あの、
あ、まだ手
が。書類をまだ書いてないので。
はいはい。
申し込みをして、書類をじゃあ送りますって言われたんで、
うん。
もうすぐ、来ると思いますけど、それを書いたら多分解約になりますね。
あ、そうなんですね。
はい。まあ最近多分そういう人多いと思う、多いとからだと思うんですけど、うん、まあ、うん、結構スムーズですよ。
あ、そうなんですか。
はい。
別にこねたり。
別に。
あ、へえ。
ないですね。うん。
そっか。まあ、払いたくない人多いっすよね、
その。うん、まあその、お金が、こう、ケチって払いたくないっていう意味ではないですからね、僕。
うん。うん、あの公共放送として存在がどうなんだっていう、ね、
お金を取るだけのことをしてると思えないので、
うん、
はい、ていうかまあ見ないので、もう、うん、テレビをなくしてしまうっていう意味ですから、
うん、
はい、
NHK まあそのウクライナに関しても全然やんないですからね、
そうです
ね、いややってますけど、
うん、
BBC に比べたら全然やってないから、うん、それ、うん、特にそういう観点からも、そうですね、うん、まあ BBC に払うぐらい。の方がまだマシ
だ。そうですね。
はい。
そう、海外のニュース番組だけだったら見たいですけどね。
うん。
うん、あの、日本の NHK の放送はもういいやっていう感じですよね。
まあ、ニュースとかそこまで時間ないですからね。
うん。まあ、だから最、あとは。
7時からとか。
はいはい。
かなり決まってるじゃないですか、
時間。うん、うん。だから、なんでしょうね。うん。まあ、今はだいぶね、ネットのニュースというかね。
うん。
番組もだいぶ増えてますし。
はい。
テレビを見ないと情報が取れないっていうことでもないので。
う
ん、
そうですね。
というのもありますね。うん。
むしろ、テレビがまとめサイトみたいな。
そうそうそう。
ふうになってるから。
本当に上辺の話しかしないですからね。
はい。
ニュース。あれ見てるだけじゃ何もわからないことないですけど。
うん。
本当になんか、こんなことがありましただけで終わります、うん、ですからね。で、まあ、都合の悪いことというかね、は、ニュースにも出てこない。ですしね、
うんうん。イギリスはなんかテレビ買うときに必要なんですよね。
あ、許可証みたいなんですか。
はい。許可証もそうですし、はいはい、なんかお金を払わなきゃいけないみたいな。なんかや、ラジオかなんか聞いたことあるんですけど。もう、その、テレビ料金プラス、その、出なかったかな。なんかお金を払わないとテレビが買えない。そのテレビ代だけじゃなくて。
ああ、まあテレビを買うときに。
ときにもう、お金を。みたいな、なんか言ってた。でも、まあ、その、BBC はその代わり、すごい、なんか、テレビ、番組作成に、すごい力を入れてるというか、
うんうん、
まあ、それに見合うだけの、 ものを作ろうとしているけど、
うん、
NHK はどうなんだみたいな議論の時に、
うんうんうん、
あのイギリスの状況みたいなあのライセンスが必要だとかっていう話を一回聞いたことがあったんで、
うん、
はい、あ、やっぱそうなんだっていう、
うん
うん、
まあちょっと話がそれましたけど、
はいはい
はい、
あとなんかあの、うん、ヘレン・ミレン出てたじゃないですか、
ヘレン・ミレン、はい、
うん、奥さんね、
うん、
ね、彼女はあのクイーンっていう映画でエリザベス2世今の
あ
やってんすよね、
はいはい、
今のなんて女王さん、
うん、まあ
だからなんかあの、担がれてるシーンあったじゃないですか。
ありました、
この街の女王だみたいな。
そういうこと、
多分それはそういうことなんだな
って。
僕はそれずっと面白かったっていうか。
うん、あとこれは本当にイギリス映画だなっていうのをすごい感じましたね、これ見てて。
お、
各所にイギリスらしいみたいな。
あ、風景とか。
うん、
うん。まあ街並みとか。
街、そうっすよね。
なんかパブとかありそうな感じ。は
いはい、言葉遣いだとか、その、
あ、
なんだろう。食べ物だったりとか、
はいはいはい、
うん、まあ、まあ、身なりとかもそうですしね。
うん
うん、特にその奥さんの、なんだろう、言葉遣いに、まあそれイギリスってだけじゃないかもしれないですけど、なんかすごい言葉遣いにうるさかったじゃないですか。汚い言葉を使うと。
ランゲージ。
ランゲージって。あの辺とかね。
うん、
まあ、あと、この夫婦でなんかダンスするのとかもすごい良かったですよね。
あ、うん、そうですね。最後なんか、お互い分かり合った感じもいいですよね。
はい、そうそうそう、
最後迎えに来てくれて、
うん、
その、まあ、娘っていうトラウマがあるわけじゃないですか、
そうですね、
まあ、この夫婦には、はい。それもちょっと解決はしないけど、まあ、
うんうん、
一つ乗り越えられたってい
う
ところも、すごい良かった。初めなんか、その、出所してきた時に、
うん、
あの、墓参りするじゃないですか。
はい。
その時に、あれ、これお母さん、自分のお母さんのとこなのかな、とか、ちょっと分かんなくて、
うんうんうん、
誰なんだろうな。
はいはいはい。でも18歳で、
そうそうそう、
死んでるってことは分かる。
この人18歳の時に生まれた子供なのかとか。
ああ。
でもそれにしたらちょっと45年。
そうそうそう。確かに。う
ん、おかしいな、というか。
あの、説明が少ないのもいいですよね。
うん、
ちょっと分かりにくいところも もちろんありますけど。
うんうんうん。あの、戯曲ちょっと読んでみたいですよね。あの、娘さんの。
ああ。
ことを書いて。
はいはい。いや、あれも面白いっていうか、
うん、
最後にね、こう、字幕だけ流れますけど、
うん、
彼の戯曲が上映されたことは一回もないとか、
ね、
もう笑っちゃいましたけど、
うん、
あんまり笑ってる人いなくて、
はいはいはい、
ここ笑うとこだろうって思って見てましたけど、うん、そう、結構こう、まあ、イギリスジョークというかね、
うん、
なんか品のいいあの笑わせが結構多かったなっていうところだね、
うんうん、
まあ、あと法廷シーンですよね、カツラをみんな被るっていうね、
ああ、そうですね、
これでイギリスって感じですよね、
うん、やっぱ戯曲作るんだなっていうのがすごい面白かったですね。
うん、
なんか、あの、絵画の世界では、
はいはい、
イギリスって後進国なんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。まあ、ターナーとか有名な人もいるんですけど、
うんうん、今でも。
あんまり、今は、現代美術だとちょっとわかんないですけど、
う
ん、
そうか、うんうん。まあ、その、
やっぱフランス、イタリアなんですよね。
うんうんうん、
ベルギーとか、はいはいはい。イギリスはあんまり有名な人そんなになくて、
うん、
なぜかっていうと、才能のほとんど全てが、
うん、
文章というか、作家、
はははは、
だからシェイクスピアが
い
たわけですよ。
はいはいはい、
あの1600年に、
うんうんうん。
当時、だからそのルネッサンスとかで1600年代、その イタリアとかだと、ダヴィンチとか、
うん、
そのラファエロとかそういう人たちがいたんですけど、
うん
うん、イギリスはむしろその戯曲の方に才能が行ってしまってるからっていう、うんうん、まあ本当かどうかわかんないけど、
うんうん、
理由を言われていて。
なるほど。
だから今でもその作家とか有名な人多いじゃないですか。
うんうんうん、
先ほどま取り上げたアガサ・クリスティのイギリス人ですし、
はいはい、うん、
まあそれ以外のその007のやつとかもそうだし、
うんうんうん、
まあ作家という、そういうなんか小説書く作家とか戯曲を作る人がやっぱ、
うん、
イギリスは優れてんだろうなっていうか、
うん
う
んうん、
だからこう、ああいう労働者階級の人でも戯曲書いちゃうのかなっていうか。
うんうん、ねえ、
うん。
なかなか、まあ、我々の感覚ではね、あんまり、
ないっす
よ。いないですもんね。結構、
うん、
結構いるんですね。そういう感じでね。
うん。うん、まあ、いる、結構いるかどうかわからないですけど、
まあまあ、
取り上げられてるってい
う。そうです
よね。うん。面白いな
って。うん。まあ、あとあれですね、あの、ウエストサイドストーリーの話がちょうど出てきてましたね。
ああ、出てましたね。
うん。
ちょうどあの年なんですよね。
ね、なんかね、言ってましたよね。
前作が、
うんうん。ウエストサイド物語の方ですね。
はい、そうですね。
うんうん、 あとなんかチェーホフの話とかね。
うん。
そうです。奥さん知らなかったけど、奥さんって。
そうそう。誰って言ってましたね。うん、多分あの人、演じてんじゃないかと思ってますけど。
そういうことか。
いや、わかんないですよ。
ああ、なるほど、ね。
僕ちょっと調べてないですけど、うんうんうん、向こうの人からしたら、そういうのでクスッとくるのかな、
うんうん。そうですね、うん。その細かいとこいいですよね。
うん。
なんか、あの、他の映画の話とかね、出すところとかね。うん。うん、あとあれですよね。007ですよね、あの、ゴヤの
会が
出てきた。
あ、最後、
はいはい、あの、
ドクター。多分あれ見てるんですけど、
はいはい、
全然気づかなかったです、
ね。あ、当時、あの、映画見てた時、ね。
昔見た時、
はい。あれ一作目ですよね。007の、
はい、
ドクターノー。
ドクターノー
ですね。はい。はい、見てないんですけど、
はい、
あの、ラフランスさんという方がね、やられてる、はい、今宵一本の映画っていうので紹介されてたのを、
あ、
まあ、聞いたんですけど、まだ見てないですけど、はい。おう、ここでも繋がったなと思って。
うん。なんかちゃんと、なんていうか、観客が気づくぐらいのまで、
うんうんうん、
あの、ショーン・コネリーが凝視してましたよね。
うんうん、
あれなんか、ここにあるぞ、みたいな、
うん。もうまるっと落ちてましたもんね。
はいはいはい。
次見るときは楽しみな、ね、感じがしますけど。
うん。うん、そうですね。僕もちょっとそこだけ確認したい、うん。
はい。
そんなとこですかね。うん、あ、そうだ、一個わかんなかったのは、
はい。
その、ケンプトン・ファントン、まあ、主人公のおじいさんは、
はい、
おじさんは、イギリス、まあ、ロンドン行くじゃないですか。
うん、うん。
二日間ぐらい。
うん、うん。
結局何しに行ったんですか？
なんか自分の戯曲を売り込みに行ったんじゃないんですか、あれは。
本当にそのために行ったっていうことですよね、だから。
結局。だから新聞社とかいろいろ回ってましたよね。
回って。
雑誌の。
まあ、あと、ね、プロテストして。
うん、うん。そういう、
本当に用事で行ったってことですね、だから。
なのか、あれは想像なのか。
あ、想像。
うん。
僕なんか、
はい、
息子が、の罪を、
うん、
その、アリバイ的にするために、
うん、
あの、後行ったってわけではないんです
よ、ね。ああ、どうなのかな。あ、時系列がね。
はい。
逆でってことですね。はいはいはい。わ、うん、かんないです。そこはそうかもしれないですね。アリバイ作りのためにね。うん。
うん、
なるほど、うんうん。でも、ホテルに泊まった日とか調べられたらバレちゃうんじゃない
です
か、
ね。まあそうですよね。
ね、
うん。
で、あそこだけ。
本当に純粋に行ったってことですよね。
うん、そうではないですかね。あそこだけ、ごまかしてましたもんね。バケツ屋の隣の宿だ、みたいなね。
うん。面白いこと言って
。ちゃんと答えなかったですもんね。あそこの住所が分かるかって言って分かんなかったんでね。
うん、でも泊まったとしても住所なんか分かんないんじゃないかと思
う
んです
けどね。確かにね。うん。ロンドンのね、でかい街のバケツ屋の隣の宿って、なんだそれってね。
確かに。
特定できるのかできないのかよく分かんないですよ。
うん。しかも、ああいう風に聞くんだったら、隣に、何がありましたかとか聞かないとダメですよね。
うん。まあだからまんまとみんなを騙せたわけですよね。
うん、
うん。なんかちょっとバレちゃうんじゃないかなってちょっと、
うん。
思ったんですけど。うん。またね、額縁だけ有罪っていうのがいいですよね。
うん、いいですね。初めに全部有罪かと思わせて。
そうそうそう。
まあ確かに額縁は返してないから、進んだことになりますからね。
でも出てこなかったんですよね、事実、まあ、実際の話でも。
うん。
どうなんですか、行方不明になっちゃったんですかね。捨てられちゃったんですかね。まあ忘れ物として、
うん。
うん。処分されちゃったかもしれないですね。
うん、なんかあの人、あの冒頭で、なんか10日間ぐらい入れられてたじゃないですか。
はいはいはい。
この人初犯じゃないのかなとか思って。
あ、普通だったら執行猶予がつくから。
つくんじゃないかな。イギリスでそんないきなりぶち込まれるのかなとか思って。
ああ。どうなんですかね。だから、あれは受信料払わなかった。たみたいなことで入れられたってことですよね。違うんですかね。
あれそうでしたっけ。
そういう
それってまだ後でじゃないですか。
その後なんですかね。わかんないですけど。まあでもなんかいろいろやらかしてるってことですよね。ちっちゃい罪をなんかね。もうなんかずっとこういう常に抵抗運動みたいなのしてたんでしょうね。
うん。
草の根運動みたいなね。
うん。
まあそれは奥さんも呆れる。でしょうね。
いや、本当。まあでも、いい夫婦の感じでしたね。はい。
はい。
そんな感じですかね。
はい。
はい。では今日は、ゴヤの名画と優しい泥棒について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。